山崎隆史奇跡シンクロニシティを追い求めて。
はい、皆さんこんにちは、山崎隆史です。第19回目の配信は令和元年最初の配信となります。本日はですね、山崎流子育ての仕方についてお話ししたいなというふうに思います。といってもそんなに特別なことではありません。まあ、子育てと言いますと、特に最近はかなり小さいうちから、幼稚園とか小学校のお受験、あるいはまあ中学受験などに力を入れている親御さんもたくさんいらっしゃると思います。以前勉強はできた方がいいのかっていう回でお話しさせていただいたと思いますけれども、勉強ができるかできないかっていうことになぜこだわりたくなるのか、これをですね、親は冷静に考えてみる必要があるんではないかなっていうふうに思っています。ではなぜ、普通の親御さん、一般的な親御さんは、子供が勉強できるということにこだわってしまうのでしょうか。実際にその理由を、10個程度書き出してみるといいんではないかなっていうふうに思います。まあ、例えば、皆さんがよく挙げる例としては、将来の職業選択の幅が広がるから、あるいはお金持ちになれるから、まあ、もしかしたら一流企業に就職できるからといった理由などが挙げられます。まあ、最初の例ですけれども、職業選択の幅が広がるっていうことについては、これはまあ確かに本当なのかなっていうふうに思います。選択肢が増えた後で、ここからが問題だと思います。実はミュージシャンになりたいっていうふうに言われた時に、親は喜んであげることができるでしょうか。結局親の満足する職業に就かないと不満なのであれば、選択肢が広がるという説明は子供からしてみたら嘘をつかれたっていうことになるのかもしれません。さて、2番目のお金持ちになれるから、これは本当でしょうか。これは実際に億万長者の人に本当に会いに行ってみればわかると思います。もちろん億万長者の中で勉強ができる人もたくさんいらっしゃいます。ただそうでない人もビジネスで成功されています。一方で東大京大を出て会社に入り出世できないっていう方も実は何人もいます。子供にお金持ちになれるからっていう説明をもししていたら、それはもしかしたら親の妄想の世界だけの話かもしれないということを少し冷静に考えておく必要があるんではないかなっていうふうに思います。そして次ですね、一流企業に勤められるっていうのは、これはおそらく本当です。なぜなら一流企業の人は一流の大学を出ている人から採用するからです。まあ、最近では大学不問っていうような採用活動をされている企業も増えてますけれども、実態としてはやっぱり一流の大学を出ている人が一流企業に勤めているっていうのは、おそらくかなり高い傾向としてはあるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、一流って何なのっていうのは、皆さんそれぞれ、お考えをお持ちだと思いますので、ここでは詳しくは触れませんけれども、大学や大学院を出て一流企業にじゃあ就職しました、その後に子供は何をすればいいんでしょうか。ここが大事です。で、大人としては、親としては、そんなことはもう大人なんだから自分で考えなさいっていうふうに言うかもしれませんけれども、一流企業に勤めるっていうところまで親が誘導しておいて、その後は勝手に考えなさいっていうのは、いささか身勝手すぎるような気もしています。一流企業に入るのがゴールなのであれば、就職した時点でもうその子供はその後の目標がないわけです。今まで自分で目標を決めてこなかったお子さんが、いきなりもう大人なんだから自分で勝手にしなさいっ っていうふうに言われても、なかなかその時点からすぐに自分の意思でいろんなことを決めていくっていうことも難しいわけです。就職したら親の手は離れたっていう言葉をよく使いますけれども、結局親は自分が安心したいだけだったのではないかっていうことも少し自分に問いかけてみるといいのではないかなっていうふうに思います。親としては自分の仕事はやったぞっていう安心したいっていう気持ちは本当によくわかりますが、これはある意味で自分のことしか考えてません。子供の勉強ができないっていうことに怒り出す親は、子供が原因で怒ってると思いがちですが、実は原因は自分の方にあるっていうことにいつ気づけるのかっていうことだと思います。自分は勉強できなかったことが原因でお金がない、あるいは幸せじゃないっていうふうに考えているとしたら、それを子供でリベンジしたくなるものなんですけれども、お金がない、幸せでないというのは、実は勉強ができるということとは、本当に関係があるんでしょうか？勉強ができて、博士号まで取っても、日々のお金に困っている人もいます。高卒でも会社を経営して、サラリーマンよりはるかに収入を得ている人も実際にいます。でも、そういう人がいるっていうことを見えてこないと、心理的な盲点が外れないので、一流企業に入ったのにお金持ちにもなれないし幸せにもなれない、こんなことはありえないっていうことを40歳50歳になってから気づくっていう人が結構多いんです。もちろん私も全然完璧な親ではありませんし、自分の子供に対していろいろ思うところもたくさんありますけれども、子供がやりたいことをただ全力で応援してあげる、そんな親になりたいものだっていうふうに思っています。それが子供が目をキラキラさせて生きていく親のあり方なのかもしれないっていうふうに今は感じています。私たち親も自分の親からされたことを猿真似しているだけっていうケースが実際本当に多いです。自分が安心したいという気持ちを捨てる必要はありませんし、親からされたことと同じことをしたいという気持ちも捨てる必要はありません。ただ、こうした気持ちは一旦止めてみてみる。そして 100% 子供のためになる親のあり方とは何なのかということを、一旦そういった自分の気持ちは止めてみて、改めて冷静に考えてみると、今までの方法とは別の方法がもしかしたら見えてくるのかもしれません。本日は親のあり方についてお話をいたしました。本日もありがとうございました。